次は あのタイトルはですね、復活の証人というあのタイトルでメッセージをあの与えられました。これから本当にですね、分かち合いたいと思います。皆さんはですね、まあ、ちょっといきなり変わりますけども、この言葉は知ってますでしょうか？リーガルサスペンス。リーガルサスペンスってね、知ってます？僕も初めてこの調べて知りましたけど。まあ、なんですか。日本語で言うと法廷劇。法廷、まあ、裁判所を舞台にしたような、お話のことの総称をリーガルサスペンスって最後言うら、最近言うらしいんですね。まあ、結構昔からそういうのありますよね。聞いたことあると思いますね。皆さんよくご存知の、本当にご存知かな。大岡越前とかですね。これ古いですよね。大岡越前とかですね。もう一つ、これ出しますけど、これも知ってますかね。遠山の金さんですね。ちなみにこれ遠山の金さんが誰がやっていたかで結構年代がわかるということをちょっと判明しまして、私はこの人なんです。この人知ってますか？これ中村梅之助って言った中村梅雀のお父さんですね。中村梅之助。僕この人のイメージがあるんですけど、その他にもですね、橋幸夫とかですね、杉良太郎とかですね、高橋英樹とかですね、松方秀樹、松平健などですね、たくさんの人が演じてる、まあらしいです。皆さんは誰でしょうかね。で、最近と、だとですね、全然こう、趣も変わりまして、この人知ってますよね。これ知ってますか？これ知ってます。これ何ですかね。これリーガル、それこそリーガルなんて言いましたっけ？リーガルハイ。リーガルハイ。ですね。なんだっけ。やられなくてもやり返す。なんだっけな。倍返しじゃなくて、そう。なんね。そういうな言葉なんでね。まあ、倍返しの人だからそう言ったんでしょうけども。あと、まあ、最近、今やってますけど、99.9 ですね。これも、法廷劇の一つかと。まあ、最近、裁判員制度なんかもこう始まりまして、日本で、注目がですね、ちょっと集まってるようで、よく考えると、本当に最近そのドラマ多いな、とちょっと思うんですけど、まあ、裁判においてですね、非常に、重要なのが、まあ、ちょっとこじつけるんですけど、証人。証人喚問とか言ってですね。まあ、証人尋問か。とか言って、証人が非常にこう重要になるわけです。その時に何を証言するか。まあ、いろんな、両方の立場で話がありますけど、まあ、おおよそ裁判って結局、証言によってこう、積み重ねられて、最終的に、判断に至るみたいなことが多いんじゃないかと思います。で、まあ、ドラマなんかと特にですね、最後ですね、一人こう、証人が突然こう現れて、その裁判がひっくり返るみたいなことも、まあ、まあまああるんじゃないかと、こう、思うわけですね。で、まあ今日の、タイトルの復活の証人ですけど、まあ証人は、証言をする人ですね。証言をする人。で、その証人、で、この復活を証人、証言する。復活はもちろん今はイエス・キリストの復活のことです。で、これからしばらくの間ですね、この聖書を通して、こうまあ、復活の証言となった、まあ最初の人たちのことをちょっと振り返りつつ、その後でそれが私たちにどういうこう関係があるのか、ちょっと考えてみたいなと思うんです。これは、今クリスチャンの方々のみならず、初めて、まあ、今日聖書を開かれる方がこの場ではいらっしゃるかあれですけども、そういう方々のにとってもですね、とても大切だというふうに思います。ぜひですね、心開いて御言葉にから聞きたいというふうに思います。最初に短く祈ります。愛する天のお父さん、あなたの皆を賛美します。あなたを褒めたたえます。ハレルヤと今あなたに、宣言します。声を上げます。今日の朝もあなたが与えてくださいました。あなたを礼拝する本当に特権を与えてくださいました。またあなたが言葉を与えてくださいました。あなたがこれから語ってください。私の口をどうぞ用いてください。あなたのメッセージをどうぞこの場所で教えてください。聖霊様どうぞ助けてください。私を助けてください。また聞く皆さん一人一人もどうぞ助けてください。あなたが語ろうとしていることを深く理解することができますように、正しく理解することができますように、どうぞあなたがこの場所を支配してください。すべてをあなたに委ねます。感謝をして委ねて、そしてあなたに本当に期待をして、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。ということでですね、復活の証人です。で、まあ今日考えたいのは、最初の証人たち、それから私たちとの関係。早速ですね、今日与えられた中心聖句を読んでみたいと思うんですね。これは、使徒の働きの5章、 30節から32節です。お読みします。私たちの父祖たちの神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。これはですね、まあ、ペテロたち、まあ、ペテロや使徒たちって書いてあるんですけど、まあ、ペテロたちによって語られました。少し状況をこう振り返りましょう。説明します。ペテロたちはですね、この時、あまり、好ましくない状況にありました。とても良いものとは言えませんでした。彼らはサンヘドリンと言われてですね、そのユダヤ人のその指導者たちの議会の前に、まあ、こう、ある意味引き出されていました。で、立法学者、パリサイ人、祭司長たちの前にですね、立ってですね、こう、目を注がれているわけです。で、彼らはですね、その立法学者たちはもう、毎日一度ですね、ペトロたちを逮捕してですね、こう、恫喝してですね、イエスの名によって語ることは絶対するなと言っていたんですが、ペトロたちはそれを全然もう、ものともせずにですね、語り続けていたもんですから、もう一度その議会の前に、ペトロたちは連れてこられたわけです。もう目の敵にされていたんですね。でもね、まあ、群衆が結構その、ペトロたちの話を聞いていたもんですから、最初たちはあまり直接手を出せなかったんですけども、まあ、場合によってはですね、本当にこう、まあ、わかんないですけど、飛びかからん、こういう感じでですね、という、こういう感じだったんじゃないかと思うんです。で、実際ですね、この直後に、ペトロたちはもう無知で撃たれるわけです。直接的にですね、迫害をされるわけです。非常に厳しい状態でした。イエス様が亡くなって、まだしばらくしか経っていません。で、弟子たちはものすごく広がっていったんですけども、周りからの攻撃も強かった。そのようなですね、厳しい状況にもかかわらず、ペテロのですね、この言葉を見てください。非常に力強い。全くひるんでいない。その言葉です。もう宣言、断言しています。イエスをよみがえらせました。それはあなた方が殺したイエスがと言ってるんですね。あなた方が殺したイエスをよみがえらせました。そして、救い主として、もう神の子であるイエスが、今天に昇っておられます。私たちはそのことの証人です。議会の前で彼らは力強く証言を起こしているわけです。立法学者たちは、もうちょっと逆にひるむくらいだったようです。なんだ、この人たちは。この人たちはもともと漁師じゃないかと。ね、全くその、学んだわけでもない。そういった土壌がないにもかかわらず、どうしてこのように権威のある言葉を口にすることができるんだろうか。非常に驚きました。しかしですね、このようなペテロですが、もう皆さんご存知の通り、最初はそういう、そうではなかった。逆に全く違った、風な印象をペテロから私たちは受けます。まあ挙げればキリがないんですよね。まあ、最近のことではもう、まあ、この時のちょっと前で言えば、イエス様が十字架にかけられるために捕まった時に、ペテロは、もうちょっと興味を持ってついていったんですけども、ついていったけども、そこでイエス様を三度もこう否定するわけです。関係を否定するわけです。知らない。で、呪いをかけるぐらいまで否定するわけです。復活のことは全くもちろんだから信じていませんでした。復活すると思いませんでした。空の墓を見に行ったんですけども、おおっと驚いて、書いていた。ですね。それから部屋に閉じこもって、こう、ユダヤ人たちを恐れていた。もうちょっと前に戻りましょう。ゲッセマネの園です。ゲッセマネの園でイエス様が、一緒に祈りましょう。祈っていなさい。でも、彼は眠気の誘惑にもとても叶いませんでした。またですね、ちょっとこう、イエス様に対してこう、まあ、いい格好かどうかわかんないですけど、何かこう、変な言動をしてみたりとかですね。あとは、あなたのところに海を渡らして、歩かせてください。そこまでは良かったんですけど、その後、またすぐにですね、恐ろしくなって沈みかけてしまったりとかですね。まあ、どちらかというと、こう、使徒としてですね、12人の中に選ばれたんですね。とても、 まあ、ある意味光栄な状態で特別な状態だったんですけど、そのような、まあ、自覚がこうなかったかのようにこう見えるぐらいなんですね。でこれはペトロに限らず他の人たち弟子たちも同じでした。イエス様にが捕らわれた時にもう逃げていってしまったわけです。じゃあなんでですね彼らはここまで変わったんでしょうか。まあ、いくつかの説明があると思います。いろんなこう説明の仕方がですね、あると思いますけども、今日は特に2つのことについて、ポイントを持って考えたいんですね。で、1つ目はですね、客観的な事実です。まあ、確かにですね、イエス様が十字架にかかって亡くなられてから、この証言までの間、まあ、どのくらいなんでしょうか、数ヶ月ぐらいでしょうか、の間に、まあ、ペテロはたくさんのことを経験しました。いくつも挙げられます。さっきも言いました。彼ははっきりと空の墓を見ました。ですね。マグダラのマリアたちが、このイエス様がない、イエス様 の死体がない、遺体がない。で、こうかけていってですね、そこに見たんですね。墓を覗いてみたら、天布がですね、イエス様を巻いていた天布が、その形のままそこにあって体がない。彼ははっきりと見ました。空の墓だけじゃなかったですよね。もちろんペテロは復活のイエス様とも出会いました。まあ大体ちょっと調べた範囲だと最低6回ぐらいからこう出会って、聖書の中からですね、そのように考えられます。6回。そのうち1回はおそらく個人的に一対一だかもしれないけども、それ以外の時はですね、ほぼペテロ以外の人とも一緒に出会ってるわけです。だから彼は自分がこう幻を見てですね、夢の中にいた、というわけじゃないですね。同時に複数の人が同じ夢を見ることはないでしょうから、ないですから、それは確実にそこでイエス様と出会ったっていう経験をそこでしているわけです。で、特別にまたペテロは聖書にも残ってますけど、イエス様から語りかけですね、言葉をいただきました。覚えてますか？あなたの羊を養いなさい。こう、三度ペテロがイエス様を否定したのにこうするように、三度イエス様は私を愛しますか、私の羊を牧しなさい、特別な言葉もこういただいたわけです。でペテロはそれでまた思い出したんですね。これがまた少し一つの事実だと思うんですけど、イエス様が全部言っていた、このことを予告していた通りだった。例えばルカの福音書の9章のところにこうあるんですね。これイエス様です。そして言われた、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちに捨てられ、殺され、そして三日目によみがえらなければならないのです。あらかじめ聞いていたんです。でもその十字架の時にはこう忘れちゃってました。でもそれを思い出しました。それが彼の、まあ、強い経験になりました。すべては事実でした。非常に客観的でした。でこれはですね、もっと遡るとペテロ自身がこの直前のこうメッセージで言っているように、旧約聖書の中でもそういうことがあるということを彼は思い出したわけです。例えば詩編の16編をその時に引用しているんですけども、そこにもイエス様の死と復活の予言がありました。そのように彼はたくさんの経験を通して客観的に自分の思い込みとかではなくて、様々な証言も含み、証言を含んだり、自分の経験、見たこと、聞いたこと、すべてを通して、イエス様の復活を確信することができた。これが一つ。最初戻りますと、客観的な事実。それがまず一つです。で、もう一つ。これがレジュメの方にありますけど、聖霊の助け。その客観的な事実だけでは不十分でした。それだけでは彼は復活の証人として先ほどのような言葉が出てこなかった。このことはですね、まあ、来週まさしくペンテコステの礼拝を持ちますけど、その最初のペンテコステの時に起こりました。イエス様が天に戻られてから10日後です。部屋の中で祈っていると、なんか風が、大きな風が吹いたかのような大きな音がして、この部屋がものすごい揺れたって言うんですね。で、 下のような火がですね、こうそれぞれの人の弟子たちの上の頭の上にとどまった。この間ティン牧師がですね、それのメッセージをされて、僕もすごい印象的だったんですけど、なんかまあイメージの一つとして、こう火の塊がこう中バカバーっとあったら、そこからですね、こう分かれたかのように、こうシュンシュンシュンシュンシュンつってこう頭の上にこう来るイメージって、あ、なるほどそうかと思って、僕もそういうことだと少しこうなんかダイナミックな感じがしてね、確かにこうガーッと揺れた中でガーッと揺れて、バーッと火をうわーっつったら、シュンシュンシュンシュンシュンつってこう頭の上にこうなんか下のようなものが、下のような火がっていうイメージが僕すごく印象的だったんですけど、まあそうかもしれない。そのような、ものすごい経験のうちにですね、聖霊が下ったと書いてあるんですね。で、このことをですね、ほぼこうきっかけにしてですね、弟子たちは語り出しました。もうその直後に語り出しました。しかも、その自分の知らない言葉でこう語り出したんです。言葉がこう出てくるのはその時からだった。ですね。それまでに経験はたくさんありました。それまでにすごいいろんな見聞きしました。経験しました。で、言葉が出始めたのはその時からだった。聖書はそのように記録していると思うんですね。で、このこともですね、イエス様が予告をしていたんです。ここにあります。例えばルカの福音書24の49節。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。これ、聖霊のことを予告しています。あなたにそれを送ります。聖霊をあなた方に送ります。ね。で、さらにですね、その言葉が出るんですけども、言葉が出るということも、その聖霊が助けてくださるということを、イエス様は言ってるんですね。これは、マルコの福音書の13章11節にこうあります。彼らに捕らえられ、まさしくその通り、引き渡されたとき、何と言おうか。まあ、これは王たち、支配者の前でってことなんですけど、まあ、当時の支配階級ですから、このサンヘドリンのことも、これに当たるような気がしますけど、捕らえられ、引き渡されたとき、何と言おうかと、案じるには及びません。ただ、そのとき、自分に示されることを話しなさい。話すのはあなたでなく、聖霊です。その通りになりました。彼らから言葉がこう出てきました。聖霊によって。ちょっとさっきの話に戻りますと、まあ、法廷ドラマですね。法廷ドラマで最後の証人の話ちょっとしましたけど、これも結構ですね、大体みんなこうグズグズしてるんですよね。こうなんか、証拠を持ってて見たのに、それをこう言えない何か事情があったり、こう気持ちがあったりとかですね、こう何かこうね、出せないんですけど、それが、まあ、何らかの助け、何らかの励まし、何らかのこう、まあ、ことによってですね、最後に法廷に、まあ、後ろの扉をバーンと開けて、本当に入ってこられるか分かりませんけど、バーンと開けて、あ、じゃあ、もう一つ証人を喚問しますとか、なんか弁護士が言ってですね、こういうのパパパッとやってきて、証言するみたいなことがこうあるかと思うんですけど、まあ、そういったですね、助けが必要だったんじゃないかと思うんです。ペテロたちは十分に経験して知っていましたけども、それを言葉として、証言として出すには、聖霊の助けが必要だった。これが、彼らに、与えられた。でですね、その結果、ペトロたち、人たちは、もう別人のように、全くこう、前の人を想像できないかのように変えられて、先ほどの言葉、まあ、少し間飛ばしましたけど、私たちの、父祖たちの神は、あなた方が十字架にかけて殺したイエスを蘇らせたのです。飛ばして、私たちは、そのことの証人です。証人は裁判において最初宣誓するんですね。私は嘘をつきません。必ず正しいことを言います。誓うんです。それに、もしこう嘘をついたら、この偽証罪、罪に問われるわけです。だから非常に重い言葉です。私はそのことの証人です。証言します。証明します。です。証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。彼は聖霊に守られて、聖霊から言葉をいただいていることを確かに実感していました。そのようなものになりました。そしてこれらすべてがですね、またここまでもイエス様はあらかじめ言葉にしてくださっていたんです。ヨハネの福音書の14章26節、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで、 私の証人となります。まさしくそのようになりました。そしてこの言葉、注意深く見てください。これ今、今日の箇所はエルサレムで起こっていることです。そして確かにユダヤ、サマリアの全土、それからアジア、それからヨーロッパ、広がっていきました。証人たちが福音を告げ知らせていきました。どんどんどんどん広がりました。アメリカに行きました。南アメリカに行きました。アジアの方にやってきました。そして、今、あなたのところに、私のところに、その証言が届いたんです。私たちは、信仰を持つのに、必ず誰かの証言を必要としています。思い出してください。必ずそうです。聖書を読んで、自分でもちろん、信仰を持つ人いるもんです。でも、その聖書を訳したのは誰でしょう。その聖書を印刷するために働いたのは誰でしょう。その聖書を記録したのは誰でしょう。必ず私たちは誰かの証言によって信仰を持ちました。その証言をこうつながりによって私たちは神を知って新しい命をいただく決断をすることができました。大体これで真ん中辺なんですけど、さあどうでしょう。あなたは今何をこう感じているでしょうか。私たちは何を聞いたでしょうか。具体的に。私たちは何を見たでしょうか。具体的に。私たちは誰に出会い、今何を思い出したでしょうか。具体的に。同じように2つの観点で考えてみたいと思うんですね。何だったでしょうか。一つは客観的な証拠、客観的な事実。もう一つは聖霊の助けです。私たちも同じようにですね、事実を確認して聖霊の助けをいただくことができます。で、これら二つのことがとても重要なことです。どちらが欠けてもさっきのペテロのように成立しないと思います。どちらが欠けてもですね、私たちが見聞きしたこと、それを心に刻むことプラス聖霊の助けを受け取ることです。この2つは不可分です。決して離れさすことができない、どちらが欠けても不十分です。少し告白します。私は以前はですね、どちらかといえば前者だけでした。こう聖書に対する知識とですね、学びの方にどちらかというと重点が、男性ということもあるかもしれないし、若干こう 理数系的なこう思考回路があるかもしれないですけど、そういったところもあるかもしれないけども、どちらかというと 前者に寄りがちだったんです。 でもですね、聖書にこう書いてあることを、ですね、第一コリントのですね、1章21節、これちょっとないんですけど、第一コリント1章21節には自分の知恵によって神を知ることができないと書いてあったんです。だから私たちは助けが必要です。それが聖霊様です。聖霊様は助け主、イエス様がおっしゃっています。聖霊の助けなしにですね、知ることのみならず、信じて、信仰を持って、受け入れて、クリスチャンとなることすら、聖霊の助けなしにはできない。そのように聖書は言っています。ですがですね、安心してください。その助け主がですね、このように本当にイエス様おっしゃってくださったんですね。しかし助け主、すなわちは父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。ですから今、聖霊様に頼みましょう。私たちが聞いて、見て、経験したこと、そのことが心にですね、しっかりと根付いて、それが思い起こされるように。じゃあまずですね、客観的な事実の方から少し言ってみたいと思うんですね。イエス様が死んで復活した証拠について、聖書の中からもちろんいくつもこう見ることができます。いろんなこうイエス様が死んで復活したことが事実である、客観的な事実である、歴史上の事実であることを説明することはたくさんできると思います。 今日は、まあ、非常にシンプルな方法を取りたいと思います。今までにも何回か聞いたことのある方がいらっしゃると思います。まずですね、前提としてイエス様が完全に死んだ、亡くなった、ということを確認しましょう。それは聖書はちゃんと言っています。ローマの兵隊がですね、十字架上のイエスをですね、脇腹をこうピュッと突き刺すと水と血が出たんですね。それはなんでかっていうと、もう死んだっていう話があって、本当かっつってこう突き刺したら出てきたんですね。だから死んだとまず本当に思われたんですね。その後突き刺したら水と血が出たんですけど、これは医学的にも説明できるらしいです。この極度の脱水症状によって死んだ場合には、こう腹水がバーッと溜まってですね、実際にこう多分そうすると水のような、もしに液体、透明の液体が出てくることがある。確実にイエス様は致命的な、まあ、出血多量の状態、まあ、それだけかどうかわかりませんけども、必ず死んだということがそこでも確認できます。あと、その後ですね、実際、こう、安息日に入る予定だったので、時期だったので、まあ、すねを折ってですね、もう絶対に大丈夫なようにってやったんですけど、もう死んでいたってことが、その後確認されてるんですね。だから、イエス様のすねは、骨は折られなかった。でも、何人もの人がそれで本当に死んだか、確認したわけです。それを聖書は、ちゃんと、記述しています。イエス様は亡くなった。で、次のですね、ことは、その日曜日の朝、3日目のこの朝、墓が空だった。ことを聖書は言っています。四つの福音書全部がそれを言っています。墓は空でした。そこになかった。イエス様の遺体がなかった。ですね。で、それは本当にたくさんの人の証言によります。最初にこう、紅葉を塗り行ったマリアたち、女たち、その後さっき言ったペテロが見に来たりとか。で、ローマの兵隊もですね、いないってことが気づいたんで、こう、どうしようってんでこう相談しに行ったりするわけですけども、イエス様の遺体はありませんでした。で、かつ、まあ、さっき、天の野が、その体のままの形のままって書いてあるんで、それでもさっきのイエス様が、実際に、こう、それをこう、起き出してこうしたわけじゃないっていうことが、こう、わかるんですけど、墓が空だったことを、聖書は言っています。で、問題はこの空っぽの墓です。空っぽの墓が、どうして空だったかっていうことを考えるんですね。でそうすると、三つのこう可能性がこうあるんじゃないかと思います。一つ目は、弟子たちが持っていった。イエスが復活したということを言うために、弟子たちが誰かイエスの遺体をこう取り出して持っていった。どうでしょうかね。でこれは、いくつかの理由によりありえないと思うんですね。それは、まあ、さっき言ったみたいに、弟子たちは最初、ペトロも含めてイエス様の復活を信じてなかった。復活すると思ってなかったんです。だからすごく怖がってたわけですよね。イエス様死んじゃったっていうわけですから。怖がってた。だから、それも違う。そうだと思います。で、かつ、弟子たちが持っていくかもしれないからって言ってですね、ローマの兵隊をそこに置いてくれって言ってユダヤ人たちが頼んだんですね。だから守られているわけです。まあ、さらにミッションインポッシブルな感じになっちゃいましたけど。難しい。で、さらにですね、もし、それを全部超えて、トム・クルーズが盗んだとしてもですね、そうだとしても、その後、ものすごい迫害に彼らは会うわけなんですけど、それを本当に迫害を受けて、殉教していくのか、説明できないと思うんですね。わかりました。ごめんなさい。イエス様は死んでました。言うと思うんです。だって、自分たちが持ってて、イエス様は死んじゃってたのに、そこに遺体があるのに、厳しい迫害を、果たして受けるだろうか。それにペテロの変化もですね、さっき言った変化も説明できない。非常に、まあ、なんていうかこう、無理やりそうだと言ってもいいんですけど、それは難しい。で、かつですね、さらにローマの兵がそれをですね、裏付けるんですね。面白いですよね。ローマの兵隊が戻っていって、最初たちにもう亡くなっちゃったって言うわけです。どうしようっていうわけですね。で、そうしたら、じゃあこう言いなさいと。私たちが寝ている間に、弟子たちが来て、盗んでいったんだと。言うわけです。これちょっとおかしいと思うんですよ。いいですか？寝ていたならば、なんで弟子だってわかるんですか？それ矛盾を含んでるでしょ、だって。ですよね。だから非常に無理なことを言うわけなんで。でも、まあそれが広まったって書いてあるんですけど、自分で自分の首絞めたみたいなもんですよね。眠っていたのに弟子たちがっていうわけですけど、おかしいと思うんですね。そういった証言も含んで、 本当にイエス の, あの遺体がそこになかったことが一つ分かると思います。でもう一つの可能性は弟子たちの以外の誰かが持ち去ったってことなんですけど、これもですねなおさらないんですよね。まず理由がないですから、イエス様が復活したってことを言いたい人がいないでしょう。だって復活しなかったって言いたいですよね、みんなね。それがそうです。でかつ、もし、遺体を仮に持っていて何らかのための隠し玉にしようとしてたならばですね、それこそですね何千人も同時にいっぺんに救われてものすごい広がっていってペトロたちを証言に立たせて、でお前たち死んだろうって出せばいいわけですから、もうどうしようもないですよね。それをしなかった、それができなかった、だからこれもないと思うわけです。そうすると最後の可能性は、あ、これですね、弟子もおっしゃった。で、最後の可能性は、復活された。ということになるんじゃないかと思うわけです。どうでしょうか。ですね。で、ここまで来ました。復活されました。ここまでいいですか？ここまで。ここまで割と論理的な感じで。次です。次は、聖霊の助けです。これはですね、クリスチャンにとって、クリスチャンの皆さんにとっては、割と簡単な話だと思います、説明は。なぜなら、御言葉にあるように、さっき言ったように、みたいにですね、神を知ることができない、助けが必ず必要だ。私がイエス様を主として告白すること。このことも聖霊によらなければできないと書いてあるからです。ですから私は、あなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰も、イエスは呪われようと言わず、また、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。ですからクリスチャンの皆さんは皆イエスは主です、私の主です、それを信じますとして告白したわけです。ですから必ず聖霊様の助けがそこにあったということですね。これは本当にその後の新約聖書の多くの手紙を書いたパウロもですね、非常にこうそのことを言っています。特にローマ人への手紙とかですね、手紙の中でたくさんそういうことを書いてあります。本当に聖霊なしには私たちクリスチャン生活がありえないというふうに言っています。聖霊は私たちを助けます、力を与えます、希望にあふれさせます、清めてくださいます、律法が成し得なかったことを成し遂げます、私たちに御霊の実を与えてくださいます。もうですね、初めから途中も、そして終わりも、すべてが御霊の働きに依存している。それによるんだとパウロは聖書で言っていると思うんです。それでですね、今日はちょっと一つの、実験というとなんですけど、やってみたいと思うんです。皆さんにも参加していただきたいと思うんですね。今この時にも、聖霊の働き、御霊の働きを実感することがだからできると思うんです。それはこの方法によってです。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできないと書いてあるので、今本当に心からイエスキリストは私の主ですと口に出すときに聖霊の助けが働いています。どうでしょうか。これはもうほとんどそのまま信仰告白だからです。イエス・キリストは私の主です。私は罪人でした。罪を犯します。私は私自身を救うことができません。でも神様が愛してくださって、イエス様を十字架で身代わりとしてくださいました。しかしイエス様は3日目によみがえって、今も生きています。今も生きている方を、だから私は主と言えるわけです。死んじゃった方を主にできないですよね。だから私はイエス・キリストは私の主ですという時にイエス様は生きていると証言しているわけです。ですよね。私の人生の主としてこれにお迎えしますという信仰告白です。イエス・キリストは私の主です。どうでしょうか。もし今ですね、ご協力いただけるのであればご一緒に言いましょう。いいですか。イエス・キリストは私の主ですと言いましょう。3、はい。イエス・キリストは私の主です。アメン、ハレルヤ、素晴らしい。この時に聖霊の働きがあなたに、助けがあなたにありました、ありました。聖霊様は今あなたに働いています。あなたを助けています。もし これ今日初めてこのことを聞いて、もしそれを口に出したいと思って、そのことを告白したならば、おめでとうございます。あなたは救われました。あなたは今永遠の命をいただきました。さあ今日のまとめに入りましょう。ペテロたちは復活のキリストに出会い、聖霊を与えられたものとなり、力強くその復活を証しするものとなりました。そしてその証しがこの日本に、私に、あなた方に届きました。そしてこれで終わりではありません。もう一度注意深くですね、御言葉を読んでみましょう。これはずっと、これは第二の時のためです。これちょっと飛ばしました。あ、危なかった今。ちょっと意地だった今ね。これです。注意深く御言葉を読みます。聖霊があなた方の本当に上に臨まれるとき、今あなた方は聖霊を受けました。あなた方は力を受けます。力を受けて告白することができました。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで、私の証人となります。最後の一文をよく読んでください。私の証人となります。聖霊を受けた者は。だから3番のこう空白のところはですね、あなたも復活の証人です。聖霊が与えられたもの、クリスチャンはキリストの証人となります。無償の神の愛に基づいて、キリストの十字架での死と栄光に満ちたその復活の証人になります。できる人は証人になってくださいではないんです。証人になります。宣言されました。何か不安でしょうか。何か問題がこう感じられるでしょうか。大丈夫です。ペテロたちを思い出してください。彼らが変えられたように、聖霊も私たちを作り変えてくださいます。彼らに与えられたように、私たちにも言葉が与えられます。委ねてください。そして聞いてください。信じてください。確信を持って、どうぞ進みましょう。イエス様は確かに復活されました。そして今も生きておられます。今もです。この時もです。短く祈ります。愛する天のお父さん、あなたの皆を賛美します。あなたが復活されました。そのことを今私たちは本当に感謝を持って信じます。感謝を持って受け取ります。それは本当にあなたが愛によって私たちを救うために十字架で死んでくださったことの結果でした。今そのことを私たちの心に深く刻んでください。そして聖霊様、どうぞ助けてください。私たちが聞いたように私たちも誰かの証人となる。そういうことができるようにどうぞ助けてください。あなたはそうしてくださることを確信をして委ねます。信じます。そしてあなたの栄光がこの地上に満ち溢れますように、あなたを知ってあなたから命をいただいて、この地上の人生を生き生きと生きることができるような、そういう人がこの地上に溢れますように、あなたを賛美する声がこの地上に溢れますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。